経理財務部長の花崎でございます。それでは私から第3四半期の決算内容について説明させていただきます。2ページ目に連結経営成績を示しております。まず売上高でございますけども、実績値2565億ということで、通期予想に対して進捗率が 76.8%、対前年から 13.5% のアップという結果でございます。営業利益につきましては877億ということで、進捗率 90%、 対前年 34% のアップ。経常利益につきましては910億、進捗率 86.2%、 対前年 36.7%。 親会社株主に帰属する当期純利益につきましては675億、進捗率として 88.9%、 対前年 62.1% という成績でございます。第3四半期も順調に進捗しており、トップラインと各利益項目につきましては、この4月12月の累計で過去最高ということで、売上高、営業利益、当期純利益につきましては2年連続、経常利益につきましては8年連続の過去最高という数字でございます。右下に、期中平均の為替レート書いておりますけれども、ドルにつきましては前提105円から 106.66 円、ポンドにつきましては140円に対して 141.9 円、ユーロに対しては120に対して実績 118.06 円という内容でございました。続きまして3ページ目に事業別生商品別売上高を示しております。カラムとしましては通期予想、それから実績値、その進捗率のパーセント、それから前年の同期の実績値と対前年に対するアップ率を示しております。まず一番上の国内医療用医薬品でございますけども、実績1212億ということで、通期予想に対して 75.7% の進捗率でございます。対前年に対しては 1.8% の減ということでございますが、薬価改定がございましたので、5% 後半の薬価改定の中で対前年 1.8% のダウンという数字になっております。主な製品としましては、まず戦略3品目の中でクレストールにつきましては実績331億ということで、進捗率 77.1%、対前年からは薬価改定の影響もあって 1.5% のダウンでございますけれども、進捗は 77.1% ということで、特に OD 錠を発売しまして、それを契機に活動を高めていた結果で 77.1% という進捗で進んでおります。続きましてサインバルタの実績値でございますけれども、142億ということで、進捗率としては 73.4%、 対前年から 23.1% のアップということでございます。ここにつきましては通領域の伸長、それから慢性腰痛症、それから変形関節症の承認を得ておりますので、痛み領域の認知度拡大ということで、リソースを集中投下し製品価値の最大化に努めた結果、対前年から 23% のアップということになっております。イルピタンを含めました戦略3品目のトータルとして590億、進捗率としては 75.7%、 対前年 3.4% のアップという成績でございました。また戦略7品目につきましても、トータルで752億、進捗率 75.3% ということで、対前年から 2.7% のアップ。7品目の売上高の比率につきましても、対前年の 59.3% から 62% ということで高まってきております。続きまして海外子会社輸出関連でございます。トータルで229億の実績ということで、進捗率が 92.4%、 対前年 0.6% という数字でございます。この特に塩野義インクにおきまして138億の実績ということで、進捗率が 101.6%、 対前年からも数字進んでおりますけれども、この背景としましては、手羽社からの受け取っているフォルタメット AG のロイヤリティ収入、これが予想より上振れて着地したということになっております。メトホルミン製剤につきましては、競合のジェネリック製剤が醸造しましたので、下期その影響を受けるというふうに 予想しておりましたけども、競合の動きが少し遅れているという背景もあって、ロイヤリティ収入の上振れということでつながっております。また、塩野義インクの主力品であるオスフィーナにつきましては、実績値が33億ということで、進捗率としては 69%、対前年から純利 2.8% のダウンという結果でございます。オスフィーナにつきましては、商船枚数は順調に増加しているということ、それからグロスの、セールスにつきましても、対前年から2割ほど高まっておりますけれども、一方で販売促進のためにクーポン等の売上控除も行っており、ネットセールとしましては、ドル高ベースではほぼ昨年と同じような、成績となっております。一方で、円高の影響を受けまして、円ベースでは対前年から5億ほどのダウンという数字になっております。製造住宅につきましては、実績値88億ということで、進捗率は 70.9%、対前年から 65.1% アップしている要因としましては、ドルトビグラビルの減薬の製造住宅が高まっているということが要因として挙げられます。一般用医薬品につきましては、実績値55億ということで、進捗率 78.5%、対前年から 44.6% ということでございますけれども、4月からイソジンを取り扱っており、このイソジンが順調に伸びているということが背景にございます。続きまして、ロイヤリティ収入でございますけれども、実績値が817億、対前年からは 19.5% アップという数字でございます。この中で、クレストールにつきましては251億ということで、アメリカにおけるジェネリックの登場で対前年からは下がっておりますけれども、ほぼ予想通りの着地という結果でございます。一方、HIV フランチャイズにつきましては493億の実績値、対前年からは約2倍の数値ということで、ビューグ社において販売が拡大しているということが背景でございます。その次、その他のところで164億の実績が入っておりますけれども、ここにつきましては、凶悪品工業への長期商材品の承継に関わる対価を今期受領したということであります。トータルで2565億、進捗率として 76.8%、対前年 13.5% のアップという成績でございました。続きまして、損益計算書でございます。4ページ目になります。先ほど紹介した売上高のところは2565という数字であります。売上原価につきましては597億という実績で、対前年から8.1% のアップという数字でございます。原価率のところでございますけれども、ロイヤリティを抜いた数字が括弧で入っております。32.7% ということで、通期予想の数字からも、また対前年からも下がってきているということであります。この背景としましては、サインバルタの売り上げが拡大していること、それから薬価改定の中で原価削減に努めた効果が現れているというふうに考えております。一方で、先ほど紹介した SI でのロイヤリティ収入の拡大、あるいは中期収載品の移管に伴う対価などを受領したのが原価です。低下の背景にあると考えております。続きまして、販売費、一般管理費、トータルで1092億ということで、進捗率 68.9%、対前年 3.7% のアップであります。このうち販売管理費が688億ということで、進捗率が70.2%、対前年からもダウンということですけれども、ここにつきましては投資効果、プライオリティを意識して戦略的に費用を投下したということで、トータル的にコストのマネジメントが進んだ結果となっております。一方、研究開発費でございますけれども、403億の実績ということで、進捗率としては 66.6%、 対前年からは 14.2% のアップという数字でございます。特に修正予算におきまして、研究開発費に105億ほど修正、追加で修正しております。これの主な要因としましては、抗インフルエンザ薬 S-033188 の開発推進ということでございましたけれども、この188の開発費というのは、特にインフルエンザが流行する第4クォーターで拡大する 予定になっており、研究開発の進捗率としてはほぼ予想通りとなっております。営業利益トータルで877億ということで、進捗率 90%、 対前年 34% のアップでございます。ロイヤリティを除く営業利益が134億ということで、対前年から86億ほどアップということでございます。続きまして営業外収支ですけども、この実績値でプラス33という数字になっております。上期末の数字が21億のマイナスで入っておりましたが、ここからプラスの33に変わった要因としましては、一つは B 部社から中間の配当金を第3クォーターで受け取ったということ、それから外貨預金における為替差損、これが上期末で21億のマイナスが入っておりましたけれども、今期円安で為替差損が3億まで元に戻ったということが背景でございます。経常利益トータルで910億ということで、対前年進捗率 86.2%、 対前年 36.7% という数字でございました。以上が損益計算書の説明でございます。先ほども言いましたように、第4クォーターにおきましては、特に高インフレ剤薬の S033188 の開発を進めていくということで、その費用が増加すること、また為替の変動の可能性もございますので、上期に情報修正した数字経営目標というのをしっかりと達成を目指していきたいというふうに思っております。続きまして5ページ目でございますけれども、5ページ目には第2四半期の決算説明会で使った下期の取り組みというところをリマインドで入れております。2016年の業績予想のキーポイントということでございますけれども、上期の説明会で説明しましたように、 HIV フランチャイズからの収入が堅調に入っていること、これをベースにして S033188 を含めてしっかりとした投資をしていこうということで、国内海外事業を強化し、さらにトータルコストのマネージメントを進めながら、これら成長ドライバーに対してしっかり投資をして、年初の予想を上回る増益を達成しようということで、上期に情報修正をしたという背景がございます。今期はこの特に第4四半期におきましてもしっかりと投資をしながら次の成長を目指していくということを考えたいと思います。6ページ目に上期決算発表以降の進捗と、それから第4四半期における投資ということで説明しております。まず左側でございますけれども、新製品の強化拡大ということで、サインバルタにつきましては変形性関節症に伴う疼痛の適用取得を12月に得たということで進んでおります。抑止根治につきましても乱用防止製剤、慢性疼痛における鎮痛適用、これを申請中でございます。一方、海外におきましては、ナルデメディンにおきまして、パズー社とのパートナリングを締結いたしました。これにつきましては、後ほど説明、詳しく説明させていただきます。さらに、グローバル開発の推進ということで、S033188 につきましては、フェーズ3試験、これをアザバイブヘルシーと、それからハイリスク患者様を対象にした試験が、集積が開始されたということで、現在順調に集積が進んでおります。また国内用に小児のフェーズ3試験、これも集積が開始されております。一方、ただい耐性グラミン性菌の抗生剤セフィドロコールにつきましては、フェーズ3の院内肺炎試験が開始されたということと、後ほど紹介します CUTI 試験、ここにおきまして有効性の使用評価項目を達成できたということになります。第4四半期においても、さらに我々は新製品、それからグローバル開発に向けてしっかりとした投資を行っていく予定でございます。まず新製品の強化拡大としましては、サインバルタにつきまして、慢性腰痛、それから変形関節症において承認を得ましたので、疼痛領域をさらに強化して製品価値を最大化していきたいと思っております。オキシコンチンファミリーとナルデミリンというペン領域につきましても、オキシコンチンのライオン防止製剤の発売準備、国内におけるナルデミリンのにつきましては、部会審査まで審議までいっておりますので、承認取得の予定というのを控えておりますので、上昇に向けた活動をさらに推進したいと思っております。ADHD 治療薬のグファンシン塩酸につきましても、承認取得予定を見込んで 上市に向けて活動をさらに推進していくとしたいと思っております。グローバル開発のポイントにおきましては、海外のナルデミリン、3月にアメリカで承認を取得予定であり、またヨーロッパにおきましても3月に申請する予定ということで、しっかりと取得を目指していきたいと思っています。7ページ目には新製品をコアとして、来年度2017年にもしっかりとした成長を進んでいきたいということで説明しております。塩野義を取り巻くビジネス環境の変化ということでございますけれども、 HIV フランチャイズからのロイヤリティ収入、さらにクレストロレイズにつきましては契約改正によって安定的に収入を得るということで、ロイヤリティ収入が非常に堅調の中で、次の成長にしっかり投資をしていこうということになります。特に国内におきましては、長期収載品を移管することによる売りの、その分の売りの減がありますし、クレストールおよびイルベタにつきましては、2017年に国内で後発品が参入する可能性もございます。そういう意味でこの売りのマイナス部分を新製品でしっかりカバーするために、新製品にしっかり投資して成長を伸ばしていくということを考えております。特に2017年度の販売に貢献する新製品としましては、国内ではサインバルタ、オキシコンチンファミリー、ナルデミディン、それからグハンシン、エンサイエン、海外におきましてはナルデミディンとオスフィーナ、これらに対してしっかりと投資をして伸ばしていきたいというふうに考えております。以上です。
では続きまして、残り数枚につきまして、私澤田の方からご説明をさせていただきます。前回の上期決算報告以降いつかプレスリリースを出させていただいておりますが、その中から SDS2020 に強く関連するものを中心にピックアップさせていただき、再度を簡単にご紹介させていただきたいと思います。 SDS2020 におきまして、創薬型の製薬企業として社会とともに成長し続けるということも当たっておりましたけれども、その中でフォーカスしたいと申し上げておりました感染症領域、疼痛領域を中心にまず最初に現状をお話しさせていただきたいと思います。9枚目でございますが、セフィドロコールの CUTI 試験の速報、これもすでにリリースしておりますけれども、 CUTI の臨床試験の中でも通常の試験と比較いたしますと、若干重症目の患者様を対象とした試験というふうになっておりまして、イミペネムシラスタチンに対して比例性を検証するための試験でございましたが、結果といたしまして主要評価項目、この表に書いてございます通り臨床効果及び細菌学的効果の複合エンドポイントにおきまして、比例性だけではなく最終的に優越性も認められたという結果でございます。また安全性につきましても、イミペナムシラスタチンに比較いたしまして主要な有害事象について発現率の高かったものは一つもなかったという状況でございまして、良好な安全性が確認されたという結果でございます。このデータをもとに FDA とも協議を進めまして申請に向けて進めていきたいというふうに考えております。次10枚目でございますが、疼痛治療におきましてサインバルタ、オキシコンチンファミリーともにこの四半期につきましてはいくつかの新種が見られております。サインバルタにつきましては変形性関節症に伴う疼痛、この効能が新たに追加されまして、結果といたしましてここに載せております通り4つの疼痛疾患に対するラインナップが揃ったという状況になっておりますので、国内におきます疼痛で悩んでおられる患者様のためにぜひこのサインバルタの展開を積極的に進めていきたいというふうに考えております。またオキシコンチンにつきましても、昨年慢性疼痛における鎮痛の適用追加並びに適正使用も図りたいということで乱用防止製剤の申請を果たしております。またオピオイドにつきましては便秘が投与初期だけではなく投与中を通じて現れる、最も厄介な副作用として知られているわけでございますが、その副作用を防止することのできる、ナルデメジン、これを申請し、今回2月に部会にもかかるということが既に公表されておりますけれども、これが承認されますとオピオイド治療をきちんと行うことによって して頭痛に苦しむ患者様にとって福音をもたらすことができるのではないかというふうに考えておりまして、これらのラインナップを通すことによって国内の頭痛に悩む患者さんに対して本当に最適のソリューションをご提供できるようになるのではないかというふうに考えています。次11ページ目でございますが、国内におきましてはこのようにオピオイドとナルデメリン、この2つのペアで持っているわけでございますが、米国におきましては私ども残念ながらオピオイド製剤というものを自社では販売していないということがございまして、やはり頭痛治療そのものを全体を最適化するということを考えまして、やはりパーデュー社との戦略的提携を発表させていただいております。パーデュー社につきましては皆さんもすでにご存知の通り、 US におきます麻薬を取り扱っている企業としては最大の企業でございまして、私どもも共同研究共同開発をこれまで進めてきたという実績もございますし、ここに書いてある通り私どもとしましては組む相手として最もいい会社と提携することができたのではないかというふうに考えております。またこのディールによりまして上市地の投資負担を軽減しながら、スムーズに立ち上げることができるというふうに考えておりまして、最終的に先ほどから申し上げております通りオピオイドによる頭痛治療のトータルケア、これをさらに進めていくことができるというふうに考えております。次12枚目は社会とともに成長し続けるというところの一環でもございますが、私ども ADHD の薬品の、インチニブにつきましては現在申請しておりますし、さらにもう一台について現在開発を進めているところでございますが、発達障害や中枢神経疾患のある患者様がさまざまな生き方を実現できる、そういう社会づくりを目指したいということで、昨年の7月に子どもの未来支援準備室を経営戦略本部のお腹に立ち上げております。でその後各都道府県、あるいは市町村などとご相談させていただきながら、私どもがどういうことをさせていただくことができるのか、どういうことをさせていただけば本当にこういう発達障害、中枢神経疾患のある患者様に対してプラスになるのかということを模索してまいりましたが、その中で民間企業との連携により法的機関としても子どもの未来を支援していくための事業連携、連携ということを考えておられる大阪府様と連携することができるようになりましたので、大阪府との連携により子どもの未来を支援する事業を進めていきたいというふうに考えております。この中では発達障害児者の支援だけではなく子どもの健康支援、理科教室なども展開していきたいというふうに考えております。最後13枚目でございますが、これも昨年末に発表させていただいておりますが、国内グループ会社の設立でございまして、今後非常に厳しい外部環境等を考えますと、私どもの事業ビジネスそのものをより専門的に効率的に進めていく必要があるということで、私どものグループ会社につきまして本社の関連する機能とともに足並みを揃えて専門性をより高めながらより機動的に動いていくようにしたいということで、塩野義総合サービスをさらに分割し、それぞれの機能に対応する本社と連携を取って前に進めることができるようにしたいというふうに考えております。これ以外にも今後いろいろな手を打つことによって SGS2020 においてお話しさせていただいておりました創薬型製薬事業、そして社会とともに成長し続けるというこのビジョンを達成していきたいと考えております。どうもありがとうございました。
それでは最初のご質問者をご紹介いたします。最初のご質問はシティグループ証券山口様です。それでは山口様お願いします。
もしもし山口です。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえます。
すみません、ちょっと最初確認だけなんですけど、ウィーブの配当と、あと長期主催品の今日はアルピンへの売却については、ともに Q3 に新たに入ったということでよろしいんでしょうか。
はい、そうです。
で、ウィーブについて、あれ、ごめんなさい、ウィーブについては、なんか Q4 スタイルだったような気もするけど、途中からだんだん変わるような話もあったような気がして、これは今後、こういう感じになるのか、それとも Q3 だけたまたま臨時で入ったのか、これはどういう形でしょうか。
はい、今期に中間配当という形で臨時に入ったということで、従来受け取っている4Q での、4Q末で受け取る部分については、いつも通り受け取れるというふうに思っております。
で、 あのもうちょっと安定的にうんぬんかんぬんってのは来期以降の話でしたね。
そうですね。
あ、分かりました。あとあのセフィセフィ
セフィデロコ
あごめんセフィデロコすいません。すごくいい結果だったんですけれども、あのちょっとあの不勉強なんですけど、この UTI のなんて言いますか、その既存品のマーケットっていうのは今御社の把握している限りでどのくらいあるっていうふうにご認識されておられます？
あのいわゆる CUTI 全体が市場になるというふうには正直考えておりませんで、
はい、
今回この試験で申請をする場合には US の場合はリンゲージユースインディケーションの方になると考えておりますので、
はい、
現在のアビキャズなどのあのレーベリングの中に入っているような一応他代では有効性が期待できないと、はい、そういう文言が入るというふうに考えております、
はい、
それを考えますと、はい、あのそれほど現時点ではまだ大きい市場にはなりきっていないというふうに
ですよね。でその まあ、レスキュー的な優勢人の、まあ、患者数あるいは市場っていうのをなんとなく全体の UTI に占める比率っていうのはイメージございますか？
あの実は UTI に占めるあの多大体性菌感染症の頻度というのは実はあまり高くございません、はい、どちらかと言いますと、はい、ハップ、バップ、あの、はい、肺炎であるとか肺血症、菌血症などの方が比率としては圧倒的に高い状態です。ただあの当局としても最も早く まずは市場に出したという要請があり、まあ、それを考えますと最初に CUTI を出すというのがベストであろうということで、まあ、他社さんも含めて最初に CUTI 試験をやられている企業様が多いという状況でございます。
わかりました。でこれでとりあえずはまあ申請してその後まあ適宜乗っけていくということですね。
そうでございますね。はい、
わかりました。これ自社販売ですか、それともパートナー組むんですっけ？
これはあの自社販売したいと考えております。
自社販売ですね。はい、わかりました。ありがとうございます。
次のご質問は UBS 証券関様です。それでは関様お願いします。
関です。2点お願いします。まず1点目なんですけども、先ほどのセフィデロコールなんですけども、これご申請、上期ということで、17年度上期4、9月ということで、これあの QIDP の確か指定を受けてらっしゃると思うので、ローリング申請が可能かと思うんですけども、実際に出し始めるのっていつ頃でらっしゃいますか？あとその出し終わるのが一応上期という理解でよろしいのでしょうか？
あのこれからまだあの FDA と相談をする予定になっておりますので、その相談結果を踏まえてあのどのように申請を進めていくかというのを決めていきたいというふうに考えておりますので、今はちょっとご回答が難しいかと思います。
わかりました。あと2点目が、HIV の相当試験ですね。こちらであの、まあ、今度、来週再来週ぐらいに結果が出てくると思うんですけども、はい、ちょっと早いかもしれないんですけども、この、確かのジョンソン・ジョンソンが、ドルテとレスリルビビンの、配合剤を申請今年するというような言い方をしてまして、はい、その将来的にその配合剤という2剤の配合剤というのはこれはあの、トライメクを置き換えていくというふうに考えてよろしい、どういうふうに見てらっしゃいますか？
そうですね、やはりあのこれまでの3剤と比較いたしますと、この2剤の方が安全性あるいは服薬のしやすさという点では明らかにメリットはあるというふうに考えています。ただあのご存知の通り、あの HIV 領域においてあの耐性ウイルスが出てくるかどうかということがやはり最大の懸念になっていますので、あの今回出るのはあくまで1年目のデータということになりますから、この後やはり2年目3年目とフォローしていくことによってそのポジションがさらに強まっていくだろうというふうに考えておりますが、現時点ですぐにスッと置き換わるとは考えております。
ありがとうございました。以上です。
次のご質問は大和証券橋口様です。それでは橋口様お願いします。
あ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2つあります。1つ目が、先ほどのビーブからの配当の件をちょっとあの確認させていただきたいんですけれど、第4四半期に入ってくるものも含めてトータルであの当初見込んでいた年間分が入るんでしょうか、それとも、第4四半期は第4四半期でもともと見込み通り入って、今回入ったのはその追加というか特別配当みたいな感じなんでしょうか？
はい、第4四半期については通常通り受け取ると考えておりますので、今期受け取ったものについては中間でこう配当いただいたというふうに考えております。
だから元々の金額通りが第4四半期に入るので、今回入った分はそれにさらにプラスになるという理解でいいんですね？
はい、そうです。
あ、わかりました。それから2点目が、塩野義インクっていうそのアメリカの会社がこれからどうなっていくのかっていうのをちょっと改めてお尋ねしたいんですけれど、今回パードゥーとその提携したことで、かなりのそのナルデメジンに関してはかなりの部分がパードゥーが担ってくれることになるんじゃないかと思います。で、そうすると塩野義インクはどういったその会社としてしばらくやっていくことになるのか、オスピーナをですね、どういうふうに事業展開していくかというところも含めてですね、改めてお聞かせいただければと思います。
おっしゃる通り、今回のパーデューとの提携によりまして、非常に大勢のセールスレップが必要であったという状況からはかなり状況が変わってきております。で、将来を考えますと、やはりセフデロコールが一番重要な化合物になるというふうに考えておりますので、やはりホスピタルビジネス、病院ビジネスの方に特化していくことによって、スリムなセールスレップの体制によって、ビジネスを構築していくという方向に最終的には向かうというふうに考えております。オスフェム編につきましても、以前から申し上げておりますとおり、パートナリングは今も考えておりまして、そのパートナリングによって化合物の最大化を果たすと同時に、私どものビジネスとして、スリムな高収益体質の形に SIO も変えていきたいというふうに考えております。
わかりました。以上です。ありがとうございました。
次のご質問はクレディスイス証券酒井様です。それでは酒井様お願いします。
すいません、酒井ですけれども、2つ質問あるんですが、2つともいわゆるフォローアップの質問になってしまいますけれども、1つは、HIV のところで耐性ウイルスの出方ということなんですけれども、これ実際ですね、現場の現場で治療してるドクターとか、どのくらいを見るんですか。つまり何を言いたいかっていうと、確かに今度出てくるのはビフテグラビアですね、多分ギリアドから。
そうですね、
同じインテグレーゼのファミリーの中で、でこれをお話としては多分スイッチはないだろうと。でビクトグラビアをその浸透させる一つのきっかけとしてはやはり耐性菌がどうかということ、特にそのトリメック手引系 の抗体性を持った患者ですね、この患者には効くというデータが一部出てたんじゃないかと思うんですけど、それ考えるとやっぱここがですね、時間がかかるのかどうか、2018年以降の話だと思います。この辺今会社としてどうご覧になってますか。
現時点でそのネイティブの患者さんに対してドルテグラビルを投薬して耐性ウイルスが出たという報告は実はまだ受け取っておりません。その観点からしますと、ちゃんとファーストラインで使っていただいた場合にはあまり、ギリアド様がおっしゃっているような耐性ウイルスに効くよと言っていただいても、なかなかその患者さんを探すのは難しいだろうと、
はい、
いうふうに思っております。実は弊社もそういう化合物あったんですよ。使い道ないよねこれっていう話を実はしていましたので、でただこの2剤に関しましてはまだ1年目2年目と少しフォローアップしていく必要がございますので、可能性は耐性物質が出てくる可能性はかなり低いというふうには思っておりますが、ウォッチをする必要はあるだろうというふうに思っております。
わかりました。あともう一つよく聞くんですけれども、そのインテグレーゼインヒビター、HIV の治療レジュメン全体で、もう今患者さんかなり長く生きられるとかですね、いい QOL を得てるという話もありますが、それでも例えば結構長く治療されている方、こう10歳以上老けて見えるとかですね、そういうコスメティックというか、そちらのこともちょっと最近はいろいろ現場では言われていると思うんですけれども、この辺は薬剤を選択する上でですね、何かポイントにはなっているんですか今。
コスメティックスの方を前面にというわけではないと思いますが、ただやはり有害事象が、できるだけ少ないもの、妊孕性の良いものをという方向にはやはり行っているというふうに思いますので、
はい、わかりました。じゃあそれはもうそれで結構です。それとあと一つだけ、 澤田さん、オスフィーナパートナリングっておっしゃってましたけども、あの製品価値の最大がパートナリングじゃなくて僕はダイベストメントだと思ってるんですけども、うん、そっちへ踏み込むというあのことでよろしいんですか。
あの選択肢を極端に絞って考えているということはありません。
あ、え、え、
どうぞ。あの選択肢を自ら別に狭めようとは思っておりません。
あ、そうですか。まあ、あれですね、でもだあの売却できればそれはキャッシュインということで、まあ、例えば変な話ですけど来年度の利益計上にはある程度こう見込めるような、まあ、そんなようなお話ですよね、可能性としては。
可能性としてはそういう可能性も、はい、否定はいたしません。
あ、そうですか。はい、わかりました。ありがとうございます。
次のご質問は、モルガンスタンレー MUFG 証券、村岡様です。それでは村岡様、お願いいたします。
こんにちは、モルガンスタンレー村岡です。よろしくお願いします。すみません、あのパーデューとのアライアンスのことのちょっと整理がついてないんで、あの教えてください。これって、売上は、パーデューに立つんでしたっけ、それとも塩野義に立つんでしたっけ。なんかアライアンス決めたときに、あの IR にお聞きしたときに、なんかそのあたりまだゴニョゴニョゴニョみたいな表現されてたと思うんですけど、もう3月認可ですし、ちょっとそのあたり、整理して教えてください。
はい、売上につきましてはパーデュー社の方で計上されるということになっております。
そうすると塩野義が計上するのはコプロフィーをいただくということですか。
ちょっと詳細はあの申し訳ありません、あのパージ社との関係がございますので、ちょっと詳細は申し上げられないです。
あの例 の、 あの最初の数年間のコスト補填も含めて、まあ、あの御社にとってマイナスにならないローンチであるというのは理解しているつもりなんですけども、で PL にどうヒットしてくるかは5月のガイダンスを待たなければいけないという、そういうことですか。
まあ、5月来年度の数字は出させていただきます。
わかりました。あとあの、その、ティビケとエデュラントの配合剤、配合というか併用 の、 あの臨床データです。あの黒いですけれど、学会13日からだと思うんですけど、すみません、これアブストラクトっていつ出るんでしたっけ。
すいません、そこまではフォローしておりませんでした。
だからまたあの確認してご報告いたします。
はい、ありがとうございます、はい、ぜひよろしくお願いします。
私はそうでもらってしまうもので申し訳ありません。
大丈夫です。どうもあの以上です。ありがとうございます。
次のご質問は、三菱 UFJ モルガンスタンレー証券、若尾様です。それでは若尾様、お願いします。
三菱 UFJ モルガンスタンレー証券、若尾です。
はい、お願いします。
あのすみません、ちょっとお答えしにくいことかもしれません。あの答えがないかもしれませんが、もともとその、HIV 治療薬価格が一定ということで価格プレッシャーを受けにくいということがあったかと思うんですが、今トランプ政権になりまして、まあ、入札制度も入ってくるというふうに言われておりますけれども、まあ、その HIV 治療薬価格がまあ一定なので、そういった何て言うんですか、価格プライスハイクとかの問題を受けにくいという話がありましたけれども、何かそのあたり見方っていうのは変化ありますでしょうか、トランプ政権になってからという話なんですけど。
あのやはり最初にターゲットになりますのは、どうしてもあの非常に高い薬価をつけておられる、やはりオンコロジー領域、あるいはのレアディジーズ領域等々になるかなというふうに思っておりまして、あの全ての領域がターゲットになってしまった時にはさすがに入ると思いますけれども、かなり最後の方にならないとそのターゲットの中に入ってこないというふうには考えております。
ありがとうございます。あとですね、この、メディケア、メディケイドとプライベート保険で、まあ、分けて考えたときに、この HIV 治療薬の、まあ、構成というんですかね、各保険での構成費ってどういうふうに考えておけばよろしいですか。例えばメディケイドに、で使用されている方が多いとか、まあ、そういったところって何か数字なりで教えていただくこと可能でしょうか。
またちょっと詳細は後日ということで。
ありました、ありがとうございます。以上です。
最後のご質問は、みずほ証券、田中様です。それでは田中様、お願いします。
みずほの田中です。よろしくお願いします。今メディケア、メディケイドのこと聞 聞こうと思ったんですけど、また後で教えてください。2番目なんですけど、あの266のところで、あのこの前その澤田様が販売数量にリンクしない仕組みをっていうお話を、あのアジアあの感染症会議かなんかのところでおっしゃってたと思うんですけれども、こちらの方はアメリカの方ではなかなかまだ進んでないんでしょうか。これはやっぱり日本とかヨーロッパでまず出てくるんでしょうか。
そうですね、おそらく US は一番こういうものに関してはそのアクティブでないと思います。
はい、
残念ですが。
じゃあ日本とかヨーロッパで承認されたときにそういう仕組みが出てくる可能性があるということですか。
可能性としてはヨーロッパが一番早いのではないかなというふうに考えております。
はい、ヨーロッパはまだ申請は難しいんですか。
そうですね、ヨーロッパの方は逆にその多剤耐性菌に本当にどうなのかというデータをやはり欲しいというふうに思っておられるところがありますので、ある程度あの CR スタディの症例集積が進んでからのご相談ということになると思います。ただあのそれも少し多分早めることはできるのではないかなという期待はしております。
あ、わかりました。ありがとうございました。
それでは以上で質疑応答を終了させていただきます。高木様、よろしくお願いします。
はい、大変短い時間で大変恐縮でございます。これにて終了したいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。